万この世の旅路を。
ハレルヤ天のお父様、今朝もディボーションができる恵みに感謝します。御言葉のお力によって私たちの道を照らし、輝かせてください。足を強めてください。この時間を主にお捧げいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。本日のディボーション箇所は、イザヤ書13章、1節から22節です。イザヤ13章、1節から22節、お読みいたします。アモツの子、イザヤの見たバビロンに対する宣告。ハゲ山の上に旗を掲げ、彼らに向かって声を上げ、手を振って、彼らを貴族の門に入らせよ。私は怒りを晴らすために、私に性別された者たちに命じ、また私の勇士、私の勝利を誇る者たちを呼び集めた。聞け、おびただしい民にも似た山々のとどろきを。聞け、寄り合った王国、国々のどよめきを。万軍の主が軍隊を召集しておられるのだ。彼らは遠い国、天の果てからやってくる。彼らは全世界を滅ぼすための主とその憤りの器だ。泣きわめけ、主の日は近い。全能者から破壊が来る。それゆえすべてのものは気力を失い、すべてのものの心がしなえる。彼らはおじいまどい、子を産む女が身もだえするように、苦しみとひどい痛みが彼らを襲う。彼らは驚き、燃える顔で互いを見る。見よ、主の日が来る。残酷な日だ。憤りと燃える怒りを持って、地を荒れすたらせ、罪人たちをそこから根絶やしにする。天の星、天のオリオン座は光を放たず、太陽は日の出から暗く、月も光を放たない。私はその悪のために世を罰し、その罪のために悪者を罰する。不尊な者の誇りをやめさせ、横暴な者の高ぶりを低くする。私は人間を純金よりも稀にし、人をオフィルの金よりも少なくする。それゆえ私は天を震わせる。万軍の主の憤りによって、その燃える怒りの火に、大地はその元井から揺れ動く。追い立てられたカモシカのように、集める者のいない羊の群れのようになって、彼らはおのおの自分の民に向かい、おのおの自分の国に逃げ去る。見つけられた者は皆刺され、連れて行かれた者は皆剣に倒れる。彼らの幼子たちは目の前で八つ咲きにされ、彼らの家は略奪され、彼らの妻は犯される。見よ、私は彼らに対してメディア人を奮い立たせる。彼らは銀をものともせず、金をも喜ばず、その弓は若者たちをなぎ倒す。彼らは胎児も憐れまず、子供たちを見ても惜しまない。こうして王国の誉れ、カルデア人の誇らかな栄えであるバビロンは、神がソドム、ゴモラを滅ぼした時のようになる。そこには永久に住む者もなく、世々に渡り住み着く者もなく、アラビア人もそこには天幕を張らず、牧者たちもそこには群れをさせない。そこには荒野の獣が伏し、そこの家々にはミミズクが満ち、そこにはダチョウが住み、野ヤギがそこに飛び跳ねる。山犬はそこの砦で、ジャッカルは豪華な宮殿で吠え交わす。その時の来るのは近く、その日はもう延ばされない。アメン。本文の内容をまとめていきます。神様からバビロンへの宣告の言葉です。一番栄えていたバビロンが神に滅ぼされる時が来ると命じられています。そして異教徒たちを用いて神様はバビロンを滅ぼされます。すべての苦しみ、すべての暗闇が神様からの怒りと罪の罰しのゆえに起こるという予言の言葉です。それではしばらく分かち合いができる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は、全体から神様の予言の成就が、歴史的成就が本当に正確で、御言葉は本当に実現するんだなということを目想しました。バビロンによってユダ王国が滅びること、それが歴史的に本当に実現され、また最後にはペルシアによってバビロンが滅びることも予言されていますけれども、それもその通りに実現したこと、歴史的にそれが予言が成就したことを考えるときに、神様は本当に全てを知っておられ、そのご計画通りに行い、聖書の予言の中でまだ成就していない世の終わりと再臨とその最後の審判に関する予言も、この歴史のただ中で実際に実現されていくだろうなということ、そのことを考えていました。以上です。
はい、私は、まず17節でメディア人を奮い立たせるというところで、やはりこの国々、まあ、バビロン、強いバビロンがメディアによって滅ぼされるということで、まあ、この国々のパワーバランスというか、そういうものも主が本当に治めておられるんだということを思わされました。もう一つは11節で、神様がその悪を裁き、そしてこの特に高ぶりや誇り、こういう国々の中にあるこういったものをやめさせるために、本当にへりくだらせて、いろいろな苦しみを、裁きをお許しになるということを教えられました。以上です。
はい、私は全体的に主の憤りはイスラエルを滅ぼされたバビロンに向かっているんだなということを思いました。そしてメディア人を用いてバビロンを徹底的に滅ぼされる、これほど主は怒っておられるというのを全体を通して感じました。その怒りがもうすごいなという、ちょっと説明ができないほど怒っておられるんだなということを思いました。また、17節で神様は主の民でない者も用いて裁きを行う方だということを思いました。歴史的に、歴史を支配しておられる神様が、神の民でない者も用いられて、この歴史を作っていくということを思わされました。以上です。
はい、私は5節と6節に目が止まっていました。彼らは全世界を滅ぼすための主とその憤りの器だ。泣きわめけ、主の日は近い。全能者から破壊が来る。神様が本当にこう全てを支配している主権者なるお方だということ、罪や悪さえも用いて御心を表されるお方だということを思いました。私は戦争のことを思って、この戦争の中にも主の御心が確かにあって、その御心が表されているんだなということに目が留まりました。
はい、それではもう少し深く黙想していきましょう。三位一体の神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、御言葉を観察していきます。はい、それでは分かち合える方からお願いいたします。
はい、私は、11節をさらに黙想したんですけれども、やっぱり神様は国でも人であっても、まあ、一度このバビロンのようにも用いられても、まあ、そのイスラエルを罰するために用いられたと思うんですが、しかし、それはあまりに誇りすぎる時に低くされたという、そういうところを思った時に、まあ、ダニエル書を思い出したんですけれども、本当に神様が地上をへりくだった者にその主権を与えられるという、本当にこの国の中でもへりくだるところに神様がずっとこの持ち続けてくださる、そういう秘訣があるなということを思いました。以上です。
はい、私は右折から父なる神様について教えられています。父なる神様はこのバビロン滅亡のメッセージを通して、全世界に対する裁きについて示されるお方だと思いました。このイスラエルに苦しみを与えたバビロンに対する裁きが 本文に書かれていますが、それは憐れみのないものであり、とても悲惨な状況であることが書かれています。このことから、このバビロンの滅亡のメッセージを通して、この死の裁きに対して、私たちも本当にこの恐れて死のための働きを全うしていかなければいけないということを同時に思わされました。以上です。
私は6節から15節までですけど、警告の教えとして、神様は必ず罪を裁かれることをここから教えられました。イスラエルの罪を主が裁いて、最後に滅びてしまうこと、滅ぼされることをここに予言されていて、その通りになりましたけれども、これは歴史的出来事でありながら、この世の終わりに対する裁きの最後の裁きの雛形であるんだなということを思いました。今神様は忍耐しておられますけど、世の終わりにはこのような恐ろしい日が世に臨んで、そして9節に書いてあるように神様が罪人を懇切されるということをここから教えられました。以上です。
はい。私は3節から6節で神様について思いました。異常な憤りを持ってバビロンを滅ぼされるお方だということを思いました。ご自分の民を捕囚として引いていったそのバビロンには、主が許すことがない、恩赦が全くないということを思わされました。イスラエルを懲らしめるのとは随分違う憤りを持っておられて、神様がイスラエルをとても大事にしているということもわかります。イスラエルには切り株を残してくださるのに、バビロンはソドムとゴモラのように完全に滅ぼされるというこの違いの中に神様のイスラエルに対する愛があるなというのを思わせられました。また11節ですけれども、避けるべき行動として傲慢になってはいけないなと思いました。主を恐れて礼拝するへりくだった心を持つことが大事で、主を恐れることが知識の始めであるということも思わされました。以上です。
はい、私は6節と9節から主の日というのは救いと滅びの日であるということを教えられました。ここはバビロンに対する予言が宣告が記されていますけれども、すなわち世を支配する悪魔に対する予言であること。主の日というのは神の聖徒にとって、イスラエルの民にとっては敵が滅ぼされて解放される日であったと同時に、悪魔バビロンにとってはその支配下にあるものすべても破壊し滅ぼされる日であるということ。一番恐るべきことは神様に罰をいただくことでは、神様の鞭をいただくことよりも、この滅びを恐れなければいけないということ。恐るべき滅びだなということを思いました。以上です。
それでは今与えられた御言葉をもとに自分自身の生活に適用して今日の優先順位を立てていきます。少し短いですけども2分くらいで適用していきましょう。はい、それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は祈る、いろいろ新しいことが、新しい年が始まっているんですけれども、やっぱり祈りによって進まなければいけないなと思いました。自分の力ではなくて、本当にへりくだって、一緒に示されるまで祈り待ち望む必要があるということを思いました。以上です。
はい、私は、このバビロンに対する主の裁きが恐ろしかったように、この世の終わりの裁きも、主の憐れみのない裁きというのは、どれほど恐ろしいものか、というように思わされました。自分自身が、今年、本当に私自身も よく祈って、自分が使わされているうちで一人でも導き出せるように、徹していきたいなと思いました。以上です。
はい、私は、この箇所から、裁き、最後の裁きについて黙想したんですけども、伝道するときに神様の救いを伝えますけども、もちろん、でもその世の終わりについて、 その最後の罪の裁きについてはあまり話さなかったなと思って、これもとても大切な魂が魂に語るべきメッセージだなということを思いました。以上です。
はい、私は戦争には主のメッセージがあるということを教えられて、今日本も本当にこの戦争に向かっている機運がすごく高まっている、日本に対する宣告が明らかにされているなと思いました。あの伝道の働きもすると同時に、この予言の働きというのをやっぱり今もう差し迫っている中で、あのどんどんしていかないといけないという、私自身は少しこう時が短いということを今朝は教えていただきました。以上です。
はい、それでは最後にお祈りします。天のお父様、あなたの主権を恐れて私たち進んでいきます。世が勝利しているかのように見えても、すべて支配されているのはあなたです。私たちをこの世の中でも光として輝かせてくださり、この主の裁きを述べ伝え続けていくものとして今日も用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。
アメン。ア
レリア、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。